な方にはそれもおすすめしますが、まずは音読をしてみましょう。古典は黙読ではなく音読されることが多かったようです。また声を出すことによって脳が活性化するそうですから、ぜひやってみてください。ホームページで朗読を聞けるページもありますから、高山久美子さんと声を合わせて読んでみるのもいいと思います。ではこれから1年間古文を学んでいくわけですが、先生方から一言ずつお言葉をいただきたいと思います。斉藤先生お願いします。
はい、古文の勉強は面白いと皆さんに思っていただけるような放送を心がけていきたいと思っています。新しいこと、知らないことを知るのは楽しいものです。ぜひ好奇心を持って古典を学習してください。私たちと一緒に頑張りましょう。内田先生、
先ほども申しましたが、現代に生きる我々から見ると、古典は妙な世界です。その妙な世界であるがゆえの面白さを、できるだけわかりやすく皆さんにお伝えしていこうと思います。私たちの放送が、皆さんが古典の勉強を進める助けになればと思っています。よろしくお願いします。
それでは皆さん、1年間頑張って勉強していきましょう。
この NHK ラジオ高校講座にはホームページがあります。ホームページには番組の内容が事前にわかる学習メモ、学習した内容が理解できているかどうか確認できる理解度チェックがあります。また放送が終わった後、何度でも繰り返して聞くことができます。そして作品の朗読が聞ける古典の部屋もありますので、ぜひ活用してください。NHK 高校講座古典、入門講座その1、古文を楽しむ。講師は荻原真希子先生、斉藤芳子先生、内田博先生でした。
NHK 高校講座倫理の時間です。今回は入門講座、何をどう学ぶのか。講師は和田道明先生です。
皆さんこんにちは、和田道明です。私は高校や高専で倫理を教えてきました。このラジオ講座は4人の講師が分担してお話ししますが、私は人間が倫理について考え始めた時代の内容を担当します。今回から1年間、私たちと一緒に倫理を学んでいきましょう。第1回目の今日は、倫理とはどういう科目なのかについてお話ししたいと思います。それでは、まず今日の学習のポイントを挙げておきます。1点目は倫理とは何か。2点目は倫理で何を学ぶのか。3点目は倫理の学び方。この3点です。
倫理とは何か。
今日は倫理の入門編ということで、モデルとして活躍されています高校3年生江ノ沢真奈美さんと一緒にお送りしたいと思います。江ノ沢さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
早速ですが、はい、江ノ沢さんは倫理という言葉を聞いたことはありますか？
初めて、はい、今日聞きました。倫理って私の学校には授業がないんですけど、うん、実際はどういうことをやるんですかね？
それはそうと、今日は初めてお会いするので、はい、ご挨拶代わりにおやつの果物を持ってきました、はい、リンゴが2つとみかんが2つあるんですけど、果物お好きですか？
はい、大好きです。
それはよかった、
はい、
それではまず数学というか、はい、簡単な算数の問題を出します。いいですか？
はい。でも倫理と思ったら算数ですか？
今日はリンゴを2つ、はい、みかんを2つ持ってきました、
はい、
これを私とあなたと2人で分けると、はい、リンゴとみかんはそれぞれ何個ずつになるでしょうか？
それはリンゴもみかんも一つずつですよね。
正解。リンゴが2つ、みかんが2つ、これらを2人で分けるとリンゴが1つずつ、みかんも1つずつになるというわけです、はい、さて私が持ってきた果物は、はい、これです。
青いリンゴと赤いリンゴで、うん、みかんはずいぶん大きなみかんと、うん、ずいぶん小さいみかんですよね、
はい、
うん、
さあこれ実物を見たところで、まあ、さっきね1個ずつっていうふうに言いましたけど、はい、じゃあこれ2人でどうやって分けたらいいと思いますか？こうリンゴはリンゴでも青いリンゴと赤いリンゴ、うん、
はい、
みかんはみかんでも大きなみかんとちっちゃなみかん、
はい、
1つずつといっても色や大きさに随分違いがあるんですけど、さあどうやって分けたらいいでしょうかね？
そうですね、まあ、リンゴは大きさは同じぐらいなんで、うん、じゃあじゃんけんして好きな方を取るっていうのはどうですか、
うんうん、
あとみかんはじゃあ大きいの半分と小さいの半分、うん、両方を半分ずつ分けるっていうのはどうですかね、うんうん、これだったらきっと公平だと思います、う
ん、なるほど、
はい、ね、
それもいいですね、
うん、はい、
まずじゃんけんで決めるっていうのはよくやりますよね。くじ引きだとか網だなんかもそうですけど、
そうです ね、
まあ、これはまあ平等な確率で決めるっていうことになりますね、
はい、
うん、それで次に今度は勝った方が先に好きな方を取る、
うん、
つまり好きか嫌いかっていうことでどっち取るか決めますよね、
はい、
うん、それからみかんの方もまあ同じようにじゃんけんで決めることもできるんですけど、
はい、
榎沢さんはこう量が公平になるように分けるね、これも一つの考え方です。だからこれでもう3通りの決め方を榎沢さんは考えてくれました、
はい、
確率と好き嫌いとそれから量が同じってことですね、うん、ところで榎沢さんは赤いリンゴと青いリンゴとどっちがお好きですか？
私はどっちかだったら青いリンゴが好きです、
うん、あ、そうですか、
はい、
だったらこれもうじゃんけんしなくてもね、もう私からのお土産なんですから、
はい、
榎沢さんが好きな方を差し上げますよ、
はい、え、本当ですか、
うん、もちろんで、みかんもねお好きだったら大きい方どうぞ、
お、
うん、で、まあ、もしもうリンゴよりもみかんの方が好きだったらみかん2つ差し上げてもいいですし、
いやでも、うん、それって倫理の話ですか？
そうなんです、これが倫理なんです。
え、そうなんですか？
はい、
算
数ではこの問題の正解っていうのははっきりしてますね。リンゴとみかんを一つずつ、
はい、
ね、でも実際のリンゴやみかんは、まあ、こんな風に味とか形とか色、
うん、
大きさも様々なので2人で分けるっていうだけでも算数みたいなわけには実はいかないんですね、
うん、
どうやって分けるのがいい分け方なんだろうか、実はこういうことを考えるのが倫理なんです。
いやでもそうなったら、うん、さっき私が思いついただけでも、うん、分け方には結構いろいろ数があったじゃないですか、
うんうん、
答えを出すっていうのはすごい難しいことじゃないですか、
うんうん、こうやってね改めて考えるとすごく難しい感じがしますよね、
はい、
だけど実際には私たちはこれまで、まあ、何百回何千回となく食べ物などを分けてきたはずです、
うん、
つまりその都度何とか答えを出して先に進んでます。
そういえばそうですね、
うん、
例えば家族でクリスマスケーキを切ると、うん、少し大きいのとか小さいのができたりとか、うん、いちごとかチョコレートとかトッピングもバラバラになったりして、
うんうんうん、
誰にどのケーキを配るかっていうのは、
うん、
ちょっとドキドキしたり、
うん、そうですね、こうサンタさんの飾り物とか知ったりしてね、
はいはい、
どうやって分けようかなんて誰のとこ行くのかなんてありますよね、はい、まあ、リンゴやみかんクリスマスケーキの分け方だっていろいろ考えられますね、
はい、
でもねそれを考えることは決してつまらないことではないんです、
うん、
なぜかっていうともっと大きな世の中のいろいろなことが同じように決められてるからなんです。 私たちの社会、世の中というのは、たくさんの人間がお互いに関わり合って生きています。政治とか経済とか国際社会のこととかになると、何かものすごく複雑で、私たちによくわからないことを専門家の人たちが決めているっていうふうに、まあ僕たち思いがちなんですけれども、それも結局は何をどんなふうに分け合って生きていこうか、生身の人間が一人一人考えて、お互いに話し合って決めてるっていうことは、まあ実は変わりがないんですね。つまり私たちが世の中でいろいろなことを決めていくときに、どんな決め方をしていけばいいんだろう、そういうことを考えるのが、まあ、その基本になるのがこの倫理っていう科目なんです。
倫理で何を学ぶのか。
世の中のいろいろなことを決めるときのその決め方を考えるっていうのが倫理っていうことですかね。
そうですね。例えば私たちは働いてお給料をもらいますけれども、会社全体でこう得た利益をどうやって分けるのかっていうことで、一人一人の給料は変わってきますよね。社長さんはいくらもらって、平社員はいくらもらうのか、また福祉のためのお金を税金や保険で集めてますけれども、誰にいくら負担してもらうのがいいのか、それをどうやって分けたらいいのか、さらに地球の資源をどうやって分けようか、なんてことまでね、私たちは考えて決めていかなければなりません。
でもリンゴとみかんだけでも結構いろいろな分け方があったから、どう決めたらいいか困りますね。算数の問題みたいにやっぱ一つの正解が出たら簡単なんですけどね。
それにね、もう一つ、自分一人だけでリンゴとみかんのどっち食べようかなっていうんだったら、これはもう好きな方をね、食べればいいわけですね。でも最低でも今みたいに私たち二人の人間がいるだけで、いろんな分け方が考えられますよね。どんな理由でどんな分け方を選べばいいのかっていうのは、自分の考えだけでは決まらないってことです。
なんか自分だけじゃなくて、相手も納得しないといけないってわけですもんね。そうですね。なんかすごいますます難しいです
自分の仕事のことも自分だけで決めてるわけじゃないんです。
お給料とか福祉とか地球資源とかっていろいろ考え方があると揉めそうですね。
そう、実際揉めてますよね。自分がたくさん取ろうとすれば相手は少ししか取れない、自分が得することだけを考えていたら相手がうんと言わないから、結局何も決まらないでしょうね。
今日だってもし先生がリンゴとみかんが両方大好きだとして、お腹が空いてたら、私に渡さないで黙って食べちゃうことだってできますよね。
そうですね、まあ、お腹空いてたら今ここにリンゴないかもしれない、ね、まあそういう考え方だってあるわけですよね、まあ二人ともお腹減ってたら今度は喧嘩で取り合いになるかもしれない。
いやー、そこまではないか
でもね、世界の中ではね、やっぱ資源の取り合いで戦争になることもあるわけですよ。
やっぱそうなんですね。
でもね、逆に自分がこう腹ペコだからといって、自分の子供がこうお腹空かせてたら、親は我慢して子供にあげるだろうし、お腹の減ってる人が他にも何人かいたら分け合って食べるかもしれませんね。人類はこういろいろこう争いごとも繰り返してきましたけれども、その分仲直りもまた繰り返してきたわけです。
確かにそうだと思います。
そうなんですね。この仲直りするっていうのは、自分が幸せになるためには相手も幸せにならなきゃいけないっていうことに気づくことなんです。この放送でこれから皆さんに学んでいただくのは、人間的ないろいろな要素と言いましたけれども、そういう人間の心の働きについてまず学びます。特に高校生ぐらいの時期っていうのは、心の働きが本当に豊かになっていく時期だからです。その後で人間がどんなことを考えてきたか学んでもらえます。倫理で取り扱うのは、古いものだと2500年前ぐらいの人たちの考えなんですね。だから本当にいろんな考え方があるんです。そして最後の方では、そのいろいろな考え方を使って、世の中の問題をどうやって決めていったらよいのか、いわば応用問題に取り組んでもらいます。
いろいろな決め方がある中でどれにしようか考えたり、話し合って選ぶっていうことなんですね。
そうなんです。その時には、まあ、公平とか平等とか、あと好意とかね、好き嫌いとか思いやりとか、 あと知恵とか勇気とか我慢とか、うん、そんないろいろな人間らしい考えや心の働きが大きく関わってきます。人間の世界は単に弱肉強食ではないんです、
うん、
それだけだったらとっくに人類は滅びてたかもしれません。
倫理の学び方。
なんとなく倫理って難しい言葉とかをたくさん覚えなくちゃいけないっていう暗記科目かなって思ってたんですけど、うん、そうではないっていうことが分かりました、
うん、
でも高校生にはやっぱりテスト対策とか大学受験とかもあって、うんうんうん、どんな風に勉強したらいいんですかね。
まあ、一番大切なのは、まあ、今お話したように勉強したことをもとにしていろいろ考えるっていうことなんですけど、まあ、そのためには教科書に出てくる内容をやっぱり理解することっていうのはどうしても必要ですね、うん、
はい、
短い時間の放送でお話しできるのは教科書に載ってることの一部だけですから、
はい、
その分教科書をはじめとする教材は皆さんでしっかりこう読んでいただきたいなと思います。わからないことは機会を見つけて学校の先生などに聞いてください、うん、やっぱり丸暗記するんじゃなくてちゃんと理解して覚えたことっていうのはこれから一生ものを考える時の、まあ、モデルといいますか、うん、ネタになります、
はい、
このモデルというかネタになるものは多ければ多いほど何かこう考える時にいろいろ考えられるね、うん、バリエーションが増えるっていうことになるんですね、うん、それから、
うん、
自分で考える時に他人がどんなふうに考えているのかっていうことを思い巡らせたり、うん、推理したりすることも大切です。倫理は現実の人間関係の中に成り立つんですからね、
はい、
これもいろいろな考え方を学べばこの人はもしかするとこんなふうに考えているのかなという推理が働きやすくなると思います、
うん、
センター試験なんかで出題文の意図を問う問題っていうのはよく出されますよね、
はいはい、
それはそういうことでもあります。
基礎をよく理解して、うん、それをもとに応用問題を解くっていうふうに考えたら、うん、他の科目とはあまり違いはないですよね、
う
ん、
そうですね。それもこの応用問題っていうのは倫理の授業で勉強するばかりではなくて、
うん、
身の回りのことについて、まあ、ああでもないこうでもないこんな考え方もあるぞっていうふうにあれこれ考えてみることを、まあ、楽しんでっていうかね面白がってこうやってみてほしいですね、うん、まあ、そうは言ってもね、
うん、
勉強始めるといろいろ哲学者の名前とかね出てきますから、うん、難しいなと思うこともあると思うんですけど、まあ、そういう時はじゃあこの人の考え方だとねケーキはどういうふうに分けることになるのかなみたいなね、
はい、
まあ、そんなふうに今日の話を思い出してくれたらいいと思います。
はい、ぜひ自分でも倫理を勉強したいって思いました。和田先生今日はありがとうございました。
江ノ沢さん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんいかがでしたでしょうか。倫理という科目について少しは理解していただけましたでしょうか。それではここで今年度 NHK 高校講座で私和田と一緒に倫理を担当してくれます3人の先生方をご紹介します。
次回からの講義を担当させていただく千田由紀です。次の回から数回にわたって青年期についてお話しさせていただいた後、今度は終わりの方で現代を生きる人間の倫理がどのようなものか、また現代社会における課題は具体的にどのようなものがあるのかについてお話しさせていただきたいというふうに思います。このラジオはもちろんいろいろな年齢層の方がお聞きだというふうに思いますけれども、高校生の頃は特に自分とは何なんだろうかという問いに悩ませる時期なのではないかというふうに思います。この200年、300年というタイムスパンの中で、青年期がどのように生まれてきたのか、それはどのようなものなのかについて知ることによって、自分について考えるヒントを得られるといいんじゃないかなというふうに願っています。また、現代社会における課題の部分は、ずっと倫理思想を学んだ後で、現実の社会において、それがどういうふうに具体的に生かされるのか、実践的な回路を開いてくれることでしょう。皆さんと一緒にいろいろな問題を考えていけたら良いなというふうに思っています。